FM 舞鶴 NHK 大河ドラマ連動番組明倫館歴史ラジオ細川有才編。さあ、いよいよ始まりました FM 舞鶴 NHK 大河ドラマ連動番組明倫館歴史ラジオ細川有才編第5回目の放送です。この番組は FM 舞鶴パーソナリティの岸舞子がお送りいたします。そして私と一緒にこの番組を進めていただきますのは舞鶴歴史ナビゲーター田辺家中の会の門中雄一郎さんです。門中さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この明倫館歴史ラジオは平成30年の第16回全国藩校サミット舞鶴大会開催に合わせてスタートした番組です。今年令和2年には NHK 大河ドラマ麒麟が来るの放送開始に合わせ、細川藤孝にまつわるさまざまな史実を大河ドラマの放映に合わせて紹介していきます。細川有才を通して舞鶴の魅力を再発見する番組となっています。そしてこの番組は舞鶴市では FM77.5MHz、 インターネットサイマルラジオでは全国から FM 舞鶴のウェブサイトからスマートフォン、放送後にはポッドキャストでもお聞きいただけます。明倫館歴史ラジオ細川有才編。この番組は田辺家中の会麒麟グループの提供でお送りいたします。それでは門中さん、はい、早速ですが、
はい、
番組の前半は今週日曜日に放映された大河ドラマ麒麟が来るを振り返るコーナーとなっています。
はい、
今週3月29日日曜日の大河ドラマ麒麟が来るを振り返っていただけますか。
はい、いよいよ待ちに待った、室町幕府パートということで、細川藤孝をはじめ、足利幕府の、皆さんが大変大活躍するお話で、大活躍といっても、もう都落ちして、あのくっつきに落ち延びている状態ということで、もうボロボロな状態の、
はい、
足利将軍家が描かれて、非常に感動的なシーンとかもあって、
はい、
ゆかりの地としては非常にありがたい回だったかなというふうに思います。
そうですね、はい、藤高も出てまいりました。すごい私的にはこう展開がものすごく早くて、
はい、
すごくなんかこう見入ってしまう回だったんですが、
そうですね、早いですね。前回足利幕府登場した時は都でまだ家臣同士の いざこざがあってっていうところが、 それがもう一躍展開が飛躍して、もう将軍も都から落ち延びているというところで、とてもスピーディーな展開だったかなというふうに思います。
はい、門中さんは今回見どころはどういったところに。
そうですね、はい、やっぱりその全部ドラマですけど、すべてフィクションじゃなくて、その、織田と今川の戦をの足利義輝が、調停したっていう実際にあった歴史の史実があって、それを元に、上手に取り入れて、面白いドラマにされてて、その点が すごく評価が高いとこかなというふうに思いますね。
はい、
だからもうやっぱり本当のことの、隙間をちょっとドラマで埋めるっていう形で、歴史の勉強にもなるし、非常に良い回だったというふうに思います。
はい、わかりました。さあ、それでは、続いてはですね、細川藤孝トリビアのコーナーです。
はい、
さあ今日は細川藤孝トリビアということで、どんな方をご紹介いただけますか。
はい、ちょっと前回から続きにはなるんですけれども、前回のちょっと予想していた通り、その舞台がくつきの高照寺の 今の高照寺 のお庭のところが舞台になったんですけれども、でもそこに、足利義輝が、6年半、その朽木に御所を構えたんですけども、その間に、細川、藤孝は、奥さんの、蛇行さんを奥さんに迎えて、で、後に、その間に生まれた、忠興さんが、 もう何年ももうかなり後なんですけども、千の利休をそのくつきの庭に案内をしたって言われてて、
はい、
で今のその庭が今も、その高照寺のお庭として残ってまして、で実はこの高照寺っていうところもみじの名所でして、で関西花の寺か近畿花の寺だったかちょっとうる覚えなんですけども、はい、舞鶴の金剛院さんってありますよね、その金剛院さんも入っているそのグループの札所の一つなんです。でまた秋になったらぜひ訪ねていっていただきたいと思いますし、その中にも入れていただけるんですけれども、そこには細川守弘さんが訪ねてこられた時の様子とかも、
はい
はい、見ることができますんで、ぜひ足を運んでいただけたらというふうに思います。
なぜこくつきだったんですかね。
やっぱり、あの中でもちょっと説明があったと思うんですけれども、はい、そこに非常に力を持ったくつき氏っていう大名がいて、そこにかくまってもらったということで、そのくつきさんっていうのはもう後々戦国時代転々として最後福知山の藩主になるんです。はい、江戸時代に福知山藩の藩主になるんで、割と、この辺りともご縁のあるところですね。
なるほど、
はい
はい、ということで、このトリビアのコーナーはですね、もんなかさんの視点からいろいろと、ね、トリビアをご紹介いただくんですが皆さんからの、メッセージも、ね、ぜひお待ちしているということで、ぜひこんなことを教えてほしいとか聞いてみたい、またね、もんなかさんもぜひこんなのを教えてほしいなみたいなのもね。
そうですね、ちょっと研究テーマみたいなのを逆にリクエストしていただけたら、はい、このままではネタが尽きていきますので
、はい、ということですので、ぜひ、お聞きのリスナーさんからのメッセージもお待ちしております。それではここでキリングループからのお知らせです。今年発売92年を迎えたロングセラー炭酸飲料のキリンレモンから、大河ドラマキリンが来るの大事をデザインに使用したキリンレモンオリジナルデザインラベルキリンが来るを、京都や滋賀などの光秀ゆかりの地で限定発売中です。キリンは刑事の前触れとして姿を現すといわれる聖獣で、キリングループのシンボルでもあります。キリンレモンは発売当初から変わらず、人工甘味料、着色料、保存料不使用の透明な美味しさを届けています。ぜひこのゆかりの地でお試しください。以上、キリングループからのお知らせでした。それではもんなかさん、続いては関連イベント情報ということなんですが、はい、まずはもんなかさんからお願いいたします。
はい、はい、ちょっとこれは残念なお知らせなんですけども、当初5月の10日に予定をされておりました第29回舞鶴、細川祐祭田辺城祭りが、例の新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、中止ということで、先日の実行委員会の方で決定をされました。で、今回もやむを得ない中止なんですけども、次回が、来年第30回の節目ということで、ちょっとここを大きい大会にするべく、これからまた、準備を進めていかれるということで、で今年いただいた協賛金なんかも、来年の方で使用されるということで、報告の方を受けております。
はい、ということで残念なんですがね。
そうですね、
はい、しょうがないと言いますか、はい、この現状ですのでね、
はい、たくさんやっぱり舞鶴市外からも人が来られるので、はい、やっぱり万が一ということも考えてということで、はい、決断をされたというふうに思います。
はい、さあそして、もう一つ、関連イベント情報ということで、先ほど CM でもご案内いたしましたけれども、キリンレモンオリジナルデザインラベルキリンが来るゆかりの地限定商品を新発売ということで、こちらの情報をお伝えしたいと思います。さて、もんなかさん、キリンレモン、
はいはい、
一度はやはり皆さん飲んだことがあると思うんですが。
そうですね、ついに、
はい、
出ましたね、あの
出ました
コラボレーションということで、
はい、今年発売91年を、ね、迎えたキリンレモンなんですけれども、こちらのオリジナルデザインラベルということで、どんなラベルですか？
ゆかりの地、まあ、キリン、基本的にはあのキリンさんのキリンなんですけども、奇境の門が入ってて、はいはい、大河ドラマキリンが来るという、はい、あのドラマと同じロゴが、
ね、細い部分に、はい、あのネックの部分に青いラベルで入ってますよね。
で、ゆかりの地限定品ということで、これは、はい、どうなんですか、やっぱりその推進協議会の土地でしか売ってないとか、そういうん、
こちらはですね、発売地域が近畿2府4県、あと中部7県ということで、やはりね、はい、この、まあ、あのゆかりの地で発売されているというような感じでしょうか。兵庫
なんかも入ってるんですかね。
そうですね、2府4県ですから。
で、滋賀、はい、滋賀も入ってる。
はい、入っておりますね。
福井は入ってるんですかね。
福井は入ってるんでしょうかね。あ、ですね、福井も入っております。
あ、はいはい、よかったです。
はい、岐阜県、はい、愛知県、福井県、石川県、富山県、三重県、静岡県ということで、
はい、
はい、中部の7県の方も入っております。近畿圏にはドラマゆかりの地も多くてですね、そんな各地の盛り上がりに、ね、対応いただき好評いただいているキリンレモンを、こちらのね、大河ドラマ、はい、キリンが来るのを大事にデザインした商品ということで、今回限定発売ということなんですよね。さあ、これあのペットボトルの容器になっているんですけれども、
はい、
こちらですね、なんと限定なのでね、もう全部で1万6000ケースということですから、予定数量がなくなり次第終了ですからね。いや、記念にぜひ皆さん見つけていただきたいんですけれども、どうですか、どんな印象ですか、真中さん。
これはそのお店とかに売ってるんですか？
はい、はい、近畿2府4県のスーパーなどでも多分ね、お目にかかれるかなと思うんですが、何分限定ですので、
そうですね、
結構レアなアイテムだと思います。
はい、はい、イベントとかが開催されてたら、まあ、そこでたくさん売れるとは思うんですけど、
ね、
ちょっとなかなかできない状況なので、はい、ぜひお店なんかで、
はい、ぜひ見つけていただいて
探したいなというふうに思いますね。
そうですね、ぜひオリジナルラベルのキリンレモン、見つけたらラベルとともにぜひね、お楽しみいただきたいと思います。さあ、それではですね、門中さん、今週末、はい、4月5日日曜日の大河ドラマキリンが来るの見どころはどんなところでしょうか？
はい、まあ、ついに明智十兵衛光秀嫁を取るということで、結婚話ということなんですけども、ちょっと予告で気になったのが、いよいよ織田信長のお父さんの織田信秀さんが、亡くなられるような感じの予告だったんで、
はい、
やっぱりそこも非常に注目したいなと思います。
はい、ぜひ次回も楽しみにしてください。FM 舞鶴 NHK 大河ドラマ連動番組、明倫館歴史ラジオ細川雄三編、そろそろお別れのお時間となりました。この番組の放送なんですが、4月からはお引越しということで、今まで火曜日の放送でしたが、水曜日の朝9時6分からの放送となります。毎週水曜日9時6分からですので、ぜひお聞きください。この番組は FM 舞鶴のウェブサイトから放送後にポッドキャストでも配信しています。FM 舞鶴のウェブサイトもぜひチェックしてみてください。さあ、番組の進行は FM 舞鶴パーソナリティの岸舞子と、
舞鶴歴史ナビゲーター田辺佳知世の会の門中雄一郎でした。
それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。
さようなら。
この番組は田辺佳知世の会、キリングループの提供でお送りいたしました。